FM 一枠をお届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。いつもとは違う曲でスタートしたので、おやっと思っている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、シンガーソングライターの千葉な辰美さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
4年ぶりですか。
そうですね。前に2012年に新しい世界というアルバムの時にお邪魔したんですけど、4年ぶりになります。
4年ぶり。そして今かかってるこの曲が、
はい、
4年ぶりに、
そうですね、新曲、海鳴りの島という CD が8月13日に、出ることになりまして、はい、それのカップリングの曲が今流れてますね。
サン
という曲が、
は
い、
太陽のサンなのかなと思ったんですが、
はい、これは
いろんな意味が、
実はサンゴアのサンなんですね。沖縄の魔除けの、
はいはいはい、これはですね、皆さん、はい、ぜひ歌詞をじっくりと読んでいただ
き、そうですね、
というふうに思うんですけれども、
はい、
本当久しぶりですっていう感じなんですが、
はい、
そのお会いしない4年間、
はい、
ツイッターとか SNS の方で、千葉さん、ね、今日も忙しそうだねとは思ってたんですけど、
せっせと発信しておりましたけども、はい、
思ってたんですけれども、
はい、
東京台湾とあっちこっちも行ったり来たりの、
そうですね、昨日ちょうど東京のライブツアーから帰ってきたところで、うん、はい、大盛況、おかげさまでいいライブができました。
7月は、はい、台湾との交流事業があったそうですね。
そうですね、当初音楽祭という、台湾の事業で、沖縄のミュージシャンと台湾原住民の、アーティストが交流するっていうのがあって、10日間滞在して、カレン台東地区っていうエリアで、その向こうの原住民部落4カ所回りながら現地の人たちと交流していくっていう、で一緒にこう曲を作るワークショップをやったりとか、すごい刺激的な体験をしてきました。
すごく楽しそうですけど、はい、台湾 の, その、ね、ネイティブの人たちですよね、もともとそこで暮らしていた人たちの、その音楽と千葉なさんの音楽で、その沖縄の音楽っていうのは何かこう共通性っていうのはあったりしたんですか。
やっぱりアミ族とか、ね、パイワン族とか、そういういろんな人たちがいるんですけども、風景がまず共通してるんですよ。海と、自然があって、でそこでこう、その自然に対してとか祖先に対しての祈りをこう生活の中に、保ちながら生きてると。でその、お祭りだったりそういうのはすごい似てるなと思いました。でまた自分たちの音楽をこうルーツに持って、それを現代的なそのポップスだったりロックだったりっていうのにこうどんどんやっぱりトライして取り入れていってるんですよね。でそこがすごく、もう僕自身もやっぱ沖縄でずっとそれをやってきたので、参考になるというか、刺激、良い刺激もらいましたね。あ、なるほど、こういうアプローチなんだみたいな、はい、
これはね、その音楽家同士が分かる何かがあるわけです
ね。そうですね、はい、
また今後ね、はい、そういう刺激を受けて、千葉田さんの曲どんなものが生まれるのかなっていうのを私たちもまた楽しみにしたいなというふうに思います。さて今日はですね、はい、その8月13日リリースを控えています、
はいはいはい、
新しいシングル海鳴りの島についてお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
海鳴りの島、
はい、
資料をねいただいたら、メドルマシュンさんのブログから、
そうですね、海鳴りの島からというブログメドルマさんやってらっしゃって、で、そのタイトルをちょっと歌詞とタイトルに引用させていただいてるんですけども、沖縄で僕らが生きてる中でその背負ってきた歴史、いろんな基地のことだったり、自然のことだったり、いろんな問題がありますけども、そういうことを、ちょっと象徴的に表現する言葉として今回はタイトルに、使わせていただきました
ね。なんかすごい大きいタイトルだなと思って、海鳴りっていうのは、
はい、
その辺に聞こえるなんか潮騒とはちょっと違うイメージなんですよ ね、
そうですね、はいはいはい、
すごいタイトルがついてるの、この曲とかって最初思って、
はい、
見てて、この3の方も歌詞を読んだりとかしたんですけれども、はい、どっちも形は違うんだけれども、共通してるのが祈りかなって思って、
はい、
なんかちょっと私は見たり聞いたりしてたんですけれども、
はい、
特徴的なのが内縄口ですよね、
うん、そうですね、今回はずっと内縄口をこうもっと使おうよっていうことは、もうそれこそ20歳ぐらいに出した CD の頃からずっとメッセージとしては言ってきたんですけど、僕自身内縄口喋れない世代なので、ずっと勉強しながらで、本当に、やっと、内縄口でちゃんと歌詞を書けるところまでなんとか勉強してきたかなっていう、今回はその集大成というかですね、現時点での
いやいや、私40代も半ばなんですけど、はい、半分しかできないですからね。聞くのはできても
そうですね、
うまく喋れないという世代で、うんうんうん、だって千葉さん私よりずっとお若くて、いやこれは大変だったでしょう。
そうですね、まあでも面白かったですよ。フィジャバイロンさんね、うちなぐち、講師の、うちなぐち講座に通ったりとか したりですね。まあそういう中で、まあ、で、僕自身その、神さん、今結婚してね、神さんのおばあちゃん93歳なんですけど、そのおばあちゃんと同居する中で、まあうちなぐちだったり、そのうちなの、まあ、風習ですね、そういうものをこう目の当たりにしながら、まあ、そういうところからも結構刺激をもらって かけたのかなっていう感じがしますね。
でももう言葉ってやっぱりその土地の文化だったりするわけだから、うんうんうん、やっぱりこれじゃないとうまく伝えられないなっていうのも、うんうん、やっぱ千葉さんの中で感じてたり、こうハッと思うことってあったりするんですか？
そうですね、まあ、特に今回の曲で言ってる内容なんかは、まあ、やっぱうちな口でこそ伝わる内容だったり、まあ特に三男ねっていう歌詞の内容なんかはうちな口でしか言えないエピソードとかっていうのがたくさんあるんですけど、まああるある的なね、すがしみぬバスにブルーシートンかいタバクうとちあなふがちえひがっていう
文句で聞いてる人は何か呪文のように聞こえるかもしれない
ですね。こういうその情景っていうんですか、まあ僕らが絶対見たことあるこの情景って、そういう
またこんなしてやらかしてみたいなね。
そう
ありますね、はい、そしてその海なりの島の中でも、はい、うちなぐちは使われてるんですけれども、はい、なんていうんですかね、そのうちなんちの、うん、もう何とも言えないこの思いっていうのが、うん、やっぱ共通語では表しにくいところっていうのが、うん、そのうちなぐちっていうその言葉の中で凝縮されてたりするのかなってちょっと感じましたね。
そうですね、やっぱなんかこの、まあ、特に沖縄の、まあ、自分同世代とかね、もっと若い人たちとかにこうまあ、問いかけというか突きつけたいというか、その沖縄、お前の中の沖縄って何なのっていうのを強く問いかけたい曲だとは思いますね。
で直接言葉にするとやっぱりその、うん、すごく強いけれども、うん、その音楽にすることでまた伝えられる、伝わるのがあるんじゃないのかなってお話でしたよね、
はい、うん、そう思います。
そっか、じゃあその中でまた受け取ってくれる人が一人でも多くいて、またそこから何か考えてくれるといいですね。
そうですね、はい、
ということでこの海なりの島、そして3の2曲、
はい、
8月13日シングルとしてリリースされますので、はい、どうぞ皆さんまずはですね手に取って聴いていただきたいなというふうに思います。
よろしくお願いします。
千葉さん、これは千葉さんのレーベル、はい、赤瓦レーベル、
はい、赤瓦レーベルから発売で、沖縄県内の CD ショップで、手に入りますので、はい、ぜひお買い求めください。あと僕のライブでも買えますので。
わかりました、はい、あと千葉さんのサイトでの、
はい、通販も予定しておりますので、はい、
ね、県外の方で、ね、欲しいけどという方いらっしゃると思いますので、はい、まずちょっとチェック
してホームページを検索していただければと思います、
はい、熱い言葉が、熱い音楽が詰まってる一枚になってるかなというふうに思います、はい、そしてですね8月13日に、まあ、シングルリリースということなんですが、はい、レコ発ライブあります。
レコ発ライブあります、8月13日にですね桜坂劇場ホール B の方でモーシー&チェンビーという北京から来るアーティスト、うん、中国のねアーティストがライブするんですけど、はい、その時に、僕も、一緒に沖縄代表ということで、参加出演ねさせていただくんですけども、まあ、この日がちょうど発売日ということで、うん、もう僕の中でもうレコ発も兼ねて、はいはい、臨みたいと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。
このまたモーシー&チェンビーというお二人は、はい、北京からということなんですが、なんかかなり個性的な方々みたいですね、
は
い、
そうですね、モーシーさんは、中国の少数民族イ族という少数民族のミュージシャンで、うん、チェンビーも本当にもう中華圏ですごい今人気の女性ポップスシンガーですね、うんうんうん、で僕自身も2002年に、うん、北京に留学1年行ったんですよ。なので、まあ、とても、縁があってというか、
でこのチェンビーさんが沖縄にかなり関心があるようで、は
い、そうですね、チェンビーの新しいアルバムの中にですね沖縄民謡というタイトルの曲があるんですよ。
面白い。
で本人のまあブログとかそう読んでたら、コッコだったり、はいはい、まあ、夏川りみさんとか、まあ、はじめちとすさんとかそういう沖縄系の、まあ、シンガーの、曲とかをすごい聞いて好きで聞いてて、まあ、そういうところからインスパイアされて作った曲っていうのがあるみたいですね。 YouTube とかでも見れるんで、ぜひあの検索してみてほしいと思います。
なんかちょっといい時代になったなって思う一つなんですけど、はい、ね、あの沖縄の歴史を考えたときに、はいはい、中国とか台湾とかって本当に近しい存在だと思うんですけども、うんうんうん、そうですね、はい、なかなかねこういう感じで文化交流とか近くでできなかったじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
ね、なんか来てくれるとか、うん、こんな風にして中国のアーティストが桜坂でライブするよとかってまあちょっと前考えられなかったんですけど、
そうですね、しかもまあ世代も近いし、うん、で今回もその、まあ、台湾に行っても思ったんですけど、もうなんていうんですかね、まあ、やっぱり国と国の問題とか本当いろいろ複雑だけど、うんうん、もう僕らねミュージシャンとかはどんどん勝手に突破して行き来していってもういいなっていうか、あの、どんどんやろうっていう、もう本当にね向こうからも来るしこっちからも行くし、うんうん、
文化の力って感じますね。
そうですね、う
ん、
はい、
ぜひ皆さんこのライブでですね感じていただきたいと思います。千葉さんはこれレコ発ライブ兼ねてますからね。
そうです、
はい、
ぜひ遊びに来てください、
はい、8月13日土曜日桜坂ホール桜坂劇場のホール B での開催ですね、はい、会場が6時30分開演が7時となっています。一般参りが3000円、当日は3500円、小中高校生参りが1500円、当日が2000円となっています。プレイガイドが桜坂劇場の窓口、はい、あとファミリーマット各店の E プラスですね、
はい、
ローソンチケットチケットピアというふうになっておりますので、はい、どうぞ皆さんご都合の良いところで入手してください。
よろしくお願いします、
詳しくは桜坂劇場までお問い合わせください。電話番号が 098-860-9555 860-9555 桜坂劇場となっています。モーシー&チェンビーのジャパンツアー2016の中で千葉田さんゲストで、
はい、
出演するということですので、レコ初ライブ兼ねてるということですので、みんな集まってね、
はい、よろしくお願いします。
でもね台湾とか、まあ、アジアでの活動も今後広げていきたいということで、うん、あちこち行ったり来たりしてるみたい
です。そうですね、やっぱりもう本当に将来はバンドでアジアツアーだみたいな高校の頃からの夢だったので、うん、まあ、それに向けて一歩一歩進んでおります。
はい、
はい、
ね、そこからまた刺激を得たもので千葉さんがどんな、ね、音楽の世界を皆さんに、はい、あの見せてくれるのか聞かせてくれるのかっていうのはご注目いただきたいなと思います、
はい、
多分その中の一つだと思うんですが今回の CD はね、
う
ん、
そうですね、はい、もう外に出れば出るほど、自分の内側を逆に問いかけられることってあると思うんですけど、うん、まあ、そういう中でもう自分の中の沖縄っていうのを、まあ、一つ形にしたものですね。
はい、はい、海なりの島どうぞ皆さん手に取っていただきたいと思います。8月13日リリースとなります、
はい、
ということで、一枠でですねここまでお話伺ってきたんですが皆さんよかったですね。リリース前なんですけれども、一枠の特別枠で、
はい、
今日ちょっと曲を聴かせていただけるということ で、ありがとうございます。やっぱりここは千葉さんに紹介していただきたいと、はい、
それでは、千葉菜辰巳のニューシングル8月13日発売の新曲聴いてください。海鳴りの島。